仙川にある羊屋さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、今ご紹介いただきましたけれども、仙川に来ております。さあまゆみさん、今日は本当に暑いです。日差しが強くて、ね、
もうたけしくんが汗だくになってるのが想像できる。
本当に私よく汗をかきますので、今日は本当100メートルぐらい歩くとね、本当に汗が出るぐらいの、だからちょっと風が出てるので、はい、いささか過ごしやすいように感じますけれども、やっぱりね、街中歩いてる方々でも日傘差してる人がちょっと多いですね。
そうですね、はい、もうそういう季節ですね、日傘が必要な、
まだ梅雨明けてないんですけれどもね。いやでも本当に日差し強くて、ちょっと今日は雲が出ているんですけれども、なんかちょっとね、調布市はね、多分相当青空強いと思います。なんか高畑不動方面ちょっと雲が多いかなとか思うんですけれども、なんかもう本当なんか夏空という感じです。
そうですか、
はい、ではですね、これから、羊屋さんにお邪魔していくんですけれども、
はい、
羊屋さんの住所はですね、調布市仙川町 1-50-2番、ブロードスクエアの一番奥ですね、仙川駅出まして改札を出て目の前の道をまっすぐ行って、ブロードスクエア見えてきたなと思うと、一番奥のですね、信号の手前のところに新しくオープンしたお店になります、
はい、
こちらのお店はですね、もともと九州福岡の方に本店があるそうで、東京に進出されたということで、その東京進出して1号店目がこの仙川店になるということです。ではこちら、羊屋仙川店の店長の小畑美穂さんにお話を伺いたいと思います。小畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて小畑さん、今ちょっとね、軽く触れたんですけれども、この羊屋さんはもともとその福岡県の和菓子屋さんなんですよね、はい、この和菓子屋さんがどういった経緯でこの東京仙川に出てくることになったんでしょうか。
ご縁があり、ご紹介していただいたところ、とても素敵な街だったので出店することになりました。
この福岡の方にある、福岡の方が、お菓子羊屋さんで、仙川の方は羊屋仙川店になるということなんですけれども、お菓子羊屋さんがその2021年にオープンして、で、さらにもともとは、木の瀬という、和菓子屋さんの姉妹店だったということなんですけど、こちらのその、今、名前出た2店についてもちょっとお話しいただいていいでしょうか。
はい、時の瀬は安産祈願で信仰の厚い海八幡宮の中にあり、そこで本格的な和菓子を製造と販売をしております。羊屋は見た目や雰囲気はポップにしてますけど、和菓子の季節感や伝統を踏襲した駄菓子屋になっております。
なんかもうお店に入るとね、すごいお菓子がいっぱい並んでいるわけなんですけれども、このね、羊屋さんっていうお名前、ひらがななんですけど、どうしてこの羊になったんでしょうか。
はい、昔の時間で羊の刻が今の時間でいうおやつの時間の3時というところから来ています。
3時だから、それで羊っていう、すごいおしゃれな、
おやつイコール羊って感じですね。
でね、こちら、そう、コンセプトが大人も楽しめる駄菓子屋さんということなんですけれども、この大人が楽しめるっていうところはどういったところにあるんでしょうか。
そうですね、量り売りや和菓子売りのお菓子を取り揃えていて、懐かしいを超えて懐かしい商品が多いので、そう言われているかなと思います。
はい、こちらお店の方はね、道路沿いにありまして、で、入るとすごくカラフルなお菓子がいくつも並んでいて、で、右手の方に、どら焼きとか、あと綿菓子とかがあって、左手の方にはちょっとなんかあれですね、鈴カステラとかですか。
はい、鈴カステラですね。
あとね、おせんべいとかいろいろと置いてあるんですけれども、で、あとそう、奥の方になんか羊、お店の羊のマークの羊の帽子があったりとか、あと T シャツとかトレーナーとかがあったりとかあるんですけど、こういったその内装みたいなもの、これってその、福岡にある、本店さんと言っていいんですかね、そちらを結構意識してる内装なんですか、それともここオリジナルでこういった内装になったんですか。
そうですね、木の雰囲気は同じなんですけど少し違います、仙川店は福岡よりも量り売りの商品が多く、より駄菓子屋感も強く出ています。
で、 オープンして、まあ1ヶ月半ほど5月の後半にオープンしたようなんですけれども、どうでしょうか、この1ヶ月半の間にこの千川店さんで なんか人気の商品とか、これがなんか売れてますみたいなとかあったら教えていただけますか。
羊のデザインの缶入りの吹き寄せとか、あとは和菓子職人手作りのきなこ棒が人気です。
ちょっとどのあたりなのか、ちょっと、お菓子の方が、ね、本当にいろいろ量り売りができていて、こう可愛らしいですよね。手のひらに乗せられるような羊羹とかおせんべいとかもいろいろとありますけども、今紹介いただいたんですけ
ど、人気なのきなこ棒とか、はい、あと吹き寄せがあちらの。
きなこ棒って本当にきなこが、これ抹茶ですか、まぶされてる。
あ、そうです、抹茶きなこ棒とプレーンのきなこ棒の2種類ご用意しております。
逆にその福岡の本店さんの方ではこういうのが人気だったとか、ちょっと保線側店とか違いとかっていうのは出てます。
福岡でもやはり吹き寄せが人気がございます。
吹き寄せいいですね。そしてですね、まあ今ねちょっとちょこちょことお話しされてたんですけど、そう袋詰めになっているお菓子の他にも、その量り売りとして販売しているお菓子があるんですけれども、そちらについて そのシステムとかも含めてちょっとご紹介いただいていいですか。
そうですね、こちらの量り売りの方が神奈川県の本厚木にあった戦国屋さんのスタイル、木箱や商品ラインナップも受け継いでいまして、68年もの歴史のあるお店だったので、
そういうところからもらって作っていただいて、
こういった木箱や重機を、
譲り受けて、
はい、譲り受けて、でそちらの歴史をさらに受け継いで、さらに楽しんでいただけるように日々工夫しながら販売をしております。
量り売りは、どれくらいでおいくら。
今は1グラム3円で、合わせていろんな菓子合わせて50グラム以上から販売しています
。別々のものでもいい。
はい、お好きな菓子組み合わせてお取りしています。
先ほども紹介しましたけれどもね、鈴カステラとかおせんべいとか、昔それこそなんかお祭りの縁日に置いてあるような銀のなんていうのスプーンというか大きなシャベルみたいな、それで入れて、で100グラムどれでも
50グラム以上からですね。
さてで、まあこちらね、小松さんとしては、まあ、この調布支店側で店長としてさんとして、はい、まあ、どんなお店にしていきたいとかっていうのあるんですか。
そうですね、地域に愛されて仙川には羊屋があると自慢していただけるようなお店にしていきたいです。
仙川に羊屋ありみたいな。
はい、
さて、今後、まあお店に関して小松さん個人でいいんですけれども、まあこちら来られてまだ1ヶ月半とはいえども、なんかそれなりに街の雰囲気とか個性って違いがあると思うんですけど、どうでしょうか、そのあたり、この調布線側に持ってる印象とか。
そうですね、本当に地域密着型で、もう街もすごく綺麗で、人も温かくて素敵な街だなって思います。
なんかすごい優等生のようにコメントありがとうございます。こうね、このあたり親子連れとかが多いですね。
はい、多いですね。ご年配の方も多いので、小さなお子様からいろんな層の方が来てくださってます。
じゃあ最後にこの放送機のリスナーの方に一言よろしいでしょうか。
ぜひ一度お店に来てください。
ありがとうございます。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうです、最近駄菓子ってお食べになったりとかしました。
そう、最近食べてないですね、考えてみたら、
うん、本当にここカラフルなお菓子、うん、コンペイトーとか、さっきもご紹介いただきましたけど、うん、きなこ棒とか、あとね、おはじき飴なんて、そういったもの、昔ながらのものから、ちょっとさっきね、綿菓子紹介したじゃないですか、綿菓子も縁にして販売してるのよりもちょっと一回りぐらい小さいんですよ、
うん、
だからすごくね、食べるのには手頃で、はい、なんかお土産とかにも喜ばれるような形になってますし、その他にもですね、たくさんどら焼きですとか、ちょっと持っていくと喜ばれるようなものとかたくさんあって、あとソフトクリームもこの時期始めているようですので、はい、ぜひともですね、この夏の暑い時期、駄菓子とともに乗り越えていただけるといいなと思います。というわけで今日はですね、羊屋千川店からですね、 はい、こちら店長の尾形美穂さんにお話しがありました。尾形さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではスタジオにお返しします。
はい、尾形さん、ありがとうございました。もう綿菓子大好き、なんかもう頭の中綿菓子でいっぱいになってしまいました。食べてみたい、今すぐにって感じですね。皆さんもどうぞね、あの夏を楽しんでいただけたらと思います。さて、明日は岡本幸子レポーターが小春音楽教室さんからお送りする予定です。